萌えと妄想燃料に今夜も爆走、漫画アニメ書籍やあれやこれやのお話をお届けする番組、こんにちは、特急ただいまより発車いたします。本日もゲストに番組準レギュラー浦幕さんを迎えしております。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ということで浦幕さんをお迎えしての1時間でございます。この超特急、今回の内容はですね、今コスプレするならどのキャラになるということでですね、一応これですね、アンケートを募集する際に、まあ、年齢とか性別とか体格とかそういうことを、乗り越えることが可能だと仮定して、どのキャラになりたいかというふうに皆様からたくさん、ご投稿いただいておりますので、後ほどご紹介をしたいと思いますし、私と浦幕さんが何のキャラコスプレしたいかの話もそこでしていきたいと思います。ということで、はい、小ネタ超特急はラジオ以外の、いろいろな方法でもお聞きいただけます。YouTube ライブ、そして FM の ウェブサイト、そして、YouTube などで後日配信もしておりますので、皆さんぜひご覧いただければと思います。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急をお届けいたします。ぜひぜひ皆さんチェックしてみてください。
YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
FM 那覇
小ネタ超特急 FM 那覇よりをお届けしております。番組冒頭ご紹介しました通り、本日は番組準レギュラー浦幕さんを迎えしております。よろしくお願いいたします。ということで浦幕さんはこの夏もイベント大忙しということで、前回もご出演の時にですね、はい、ワンフェス、そしてコミケとちょっとね、イベントが続くということですけれども、そのワンフェスと、コミケに出す新しい新作などの準備で追われていらっしゃることでしょうか。
も
う
皆さんはもうとっくに多分、新作出来上がって、商品の出る頃と思うんだけども、うん、俺は全然原型ができてない状態で、非常にあれだなっていう状態かな。はい。いつも通りなんだけど。
原型ができてないよ。うん、本日、7月10日時点で、公表して、大丈夫ですか？
あんまりないけど、まあ大丈夫、ちゃんと。まあ、いつもこんな感じなんで。
はい。もうそういうちょっと、かなり差し迫ったスケジュールの中で、ご出演をいただきまして、本当にありがとうございます。一応、ホッケーじゃないや。ワンフェスって、現金遡って、当日前何日までが本当のデッドラインって感じ？
本の場合は、ほら、印刷所に入れれば、あとはさ、本すれ、すってくれるでしょ？
うん。
フィギュアの場合は、作った後に、ゴム型を作って、パッケージ作って、完成見本作って、うんぬんかんぬんあるから、
うん、
普通で考えると、デッドラインは1ヶ月前。
うん、1ヶ月前がデッドライン。
俺でも、実はね、前々回がほんとやばくって、
うん。
原型完成したのが3日前。
ええ
から大急ぎでゴム型作って、全部やったよ。うん。
もう聞いてるだけで私なんか背中に変な汗が出る。いや、
こんなのはね、高校生ぐらいの子がやるスケジューリングだね。
自分で言った。
うん。ちゃんと、業者さんに出すんであれば、1ヶ月前、2ヶ月前にはやれば、 やって納品すれば、ちゃんとそのまま上がってくるんだけど、俺自分で、あの、型もやるから、
うんうん、
そうすると、自分でやるからいいや、つって。お手ごとに回るんで。うん、
ただ、ここから先に地獄の追い込みが来る感じですか？
楽しいしかない、地獄が。
ああ。もう、あれだよね、あの、脳内に変な快楽物質が出てないとやれないような追い込みじゃない、でも、それって。
うん、もう、でもね、年齢的にそろそろそこの歪みが出始めてるんで。
さすがに。
無理は。あの、出るんで、ちょっとね。過信できなくなってきたね。
ああ、うん、でもね、もうなんか、あの、そういうところでね、無理が効かない、私ども年齢に到達してきてるので、うん、もう、そこはちょっと様子見ながら頑張っていこう。くれぐれも本当無理しないで。
まあ、仕事はね、仕事でやってて、これは本当に、俺は造形、ワンフェスは趣味でやってるから、
うん。うん。
ここは楽しいでやってるからね。まあ、いいんだよ、うんうん。うん。
でもね、もうあの、そんなね、ウラマックさんの新作を、楽しみにしていらっしゃる造形ファンの皆さんもいらっしゃるでしょうし。
うん、
で、あの、今回はね、今回でその、東映とのコラボ、特撮コラボが。
いや、東宝。
あ、失礼、東宝との国撮あ、特撮コラボがあるということで、あの、そちらの方でもね、またあの、今までなかなか来場してなかったそのね、例えば、あの、東宝の、あの、特撮の映画ファンとかが、あの、うん、いっぱい来るんじゃないかなと思うんで。
今回は、だから怪獣ファンはちょっとたまらん日になるのは間違いない。
うん。
うん。うん、で、もともとね、ガレージキット発祥は怪獣から始まったとこが結構あるんで。
ああ、もう原点みたいな感じなんだ、じゃあ。
だいぶ今はちっちゃいジャンルになっちゃってるとこもあるんだけど、うん、なんかちょっと原点回帰的なところも、ある感じでね、
うん、
なんか、いいなって思うか。
じゃあなんかね、もうずっともう本当人生、のね、あの、尺で言えば、半世紀ずっとそこのファンでいらっしゃる、本当に特撮、古参ファンの人たちも、ね、これはいかねばみたいな感じで。
なんかでも今、怪獣結構さ、結構熱いまんま温度保ってる感じすんで、うん、ハリウッドもやってるし。
そうそう。だから、普通なんかこうね、その、ゴジラマイナスワンみたいな感じの波が来て、
うん
ね、
うん、
ちょっとまた落ち着いて、またなんか新作のタイトルが、うん、まあ、日本かね、アメリカとかで使えてまた波が来てじゃなくて、ずーっと、ずーっと、こう、なんか、あの、トップ高みたいな感じで、ずーっと続いてる感じはする。
なんで、みんな怪獣好きだよね。
ねえ。で、しかもその怪獣、いわゆるもうザ怪獣ファンっていうのが、
うん、
日本とかだけじゃなくて、その、アメリカパアメリカ、で、そのハリウッドの、いわゆるハリウッドゴジラみたいなのがあったけれども、そうじゃなくって、うん、その、やっぱマイナスワンの影響が大きいんだろうけど、いわゆるジャパンゴジラが大好きな人っていうのが海外にプワッって増えた気が、私はしてる。
あと、ウルトラも今結構人気だよね。
うんうん、そうそうそう。
うん。なんだろうね、俺は怪獣の魅力、俺わかんないんだよ。俺は当たり前に好きなんだけど。
うん。
なんで怪獣ってこんなに安定して、だって怪獣っていないんだよ。恐竜だって。
うん。
うん。なんでみんな好きなんだろうね。
ねえ。
うん。
しかもなんかみんな大体あの供給してもらうところの根っこは同じところからの供給で育ってきてるから。
うん、そうね、そうね、うん。
そうそう。みんなね、なんかなんて言えばいいのかな、こう、渇望してるのはすごい私、体感としてはわかる。もう限られたジャンル、うんの中でしか、あの、供給してもらえないじゃない？なんか。ね、その映画とかもさ、そんな年に何十本も怪獣映画が作られるわけでもないし、
うん、
あの、ジャンルとしては、もう、すごい狭いじゃん。
なんか不思議だよね。あのね、妖怪が近いと気はするんだけど、
うん、
妖怪には、なんか伝承とかがあるでしょ？伝統。
うん。
いっぱいあるけど、
うん、
怪獣って必ずしもそうじゃないじゃん。物語。は、ここにはあるけど、
うんうんうん、
あるわけじゃないしさ、
うん、
まあ、に、特に日本社会に根付いてずっと一定の地位にいるかが不思議ではあるんだよね。
なんか、まあ、先にあるのはね、その歴史としては妖怪の方がまあね、うん、歴史は古いわけだから、
うん、
まずその妖怪が人々の中にすんなり受け入れられてる土壌自体もまあまあ、
うん、それは日本独自だよね。
ね、あの、変わってるなっていうのは、あるよね。で、ね、そこの、なんかね、 この隙間っていうか、このね、受け入れられるだけの容積があったから、うん、そこに怪獣が、こう、入ってきても、別になんら、戸惑うこともなく、みんな、スンって入ったような気がするね。その、特撮で、ちょうど何て言えばいいのかな、あの、戦隊ものとかでもね、その敵が人ならざるものだったりしたとしても、うん、別に、そこについて何かね、こう、なんか、否定も拒否もないっていう、スンって入ってきちゃう。そうか、まあ、今週の敵は誰々かぐらいの感じでリアタイしてたから。
なんかね、恐竜が人気なのはわかるんだよ。
うん。
あれは憧れ面もあるし、まあ、過去似たである生き物でしょ、
うん、
でも、恐竜とも違うじゃん、怪獣って。
うん。
うん、まあ、ね、ジュラシックパークは恐竜映画だって怪獣映画じゃないんで。
うん、うん、うん。
なんか、俺は本当ずっと好きで追い求めてるけど、そこの結論は、未だに出ないまんま好きで、
うん、
一歩語れないぐらいなんだけど、うんうん、不思議だなと思って、
ね、うん。なんか、でもあの、私、あの、本当そんなに怪獣映画をいっぱい知ってるわけじゃないから、
うん、
あの、ね、詳しくも語れないし、もう、私の期待してる怪獣映画が、多分、あのね、こう、マイノリティな意見かもしれないけど、私本当に怪獣映画に、
うん、
恋愛とかいらないんだよね。あの人間の。ヒューマンの、こう、恋愛とかはいらないタイプなのに、なんならヒューマンドラマもあんましいらないって思ってるタイプだから、もう、とにかく質量のでかいもの同士が、すごい、広大な、なんか、ね、こう、背景の中とか、あと、ま、街中とかでもいいんだけど、もう規模のでっかいプロレスしてくんのがとにかく楽しいっていうタイプの味方の人なの。
それは、塊魂が楽しいのに近いかな。破壊の
体感。そう、うん。なんか、こう。
大きい力
壊していく、うん。もうとにかくでかい質量のものがね、でかくものを壊していくっていう、この、あの映像が私は大好き。
そうだ、本来。
あのプロレスが。
怪獣っていうとんでもないスケールの架空の生き物のドラマと人間ドラマって、溶け合いようがないんだよね、そもそもね。
うん。うん、
でもそれで言うとね、マイナスワンすごい上手かったんだよね。アメリカのキングコングの映画と、
うん。
ゴジラマイナスワンは、どっちもちゃんと、溶け合ってドラマになってるところが、
うん。
うん、そこがうまくいってるのはあんまない。
ねえ。だからなんか、キングオブモンスターとかがさ、もうなんか、ドプロレスだったじゃん？
もちろん、俺でもこの間さっきも言ったけど、ゴジラコン、この間のやつ、
うん、
あなた、わあ、最高だったよ。もう、もう、脳みそ小学校2年生に戻して、
いや
もう、よだれが出る。
そう、もう、それでの、私ね、もう、あんまし、本当怪獣映画に、ヒューマン、うん、なんか、ハートウォーミングなヒューマンドラマ、あんまいらない方だから、むしろもう、そういう、なんか、あんまり、なんかこう、
わかるよ。
人としての現在みたいなのとかさ、なんか、そういうね、こう、怪獣に対する食材みたいな、なんか、そういうのは本当に、なしで、何も考えずに、でっかい生き物同士がドッタンバッタンしてるのを、でかいスクリーンで見るってだけの、この、スーッとする気持ち、
うん、本当の工業プロレスだね。
うん、そうそう、うん。でもそれが見たいんだよ、俺は、みたいな。
から、それはな。
そう。で、なんだったか、私ね、ワイルドだから、コング対ゴジラの時だったかな。いや、キングコングの時は、ドクロショーか。
あ、うん。面白かった。
あれも、普通のスクリーンだけじゃなくて、4DX で見に行って。
お、マジか。おお。
めっちゃ楽しかったのね。
はい。
水しぶきと自由霊みたいな。
毛穴から血の質がこぼれ落ちてくる感じ。
そう、もうね、場内の照明が落ちた瞬間に、私も3歳児になったもん。
すごい、わかるわ。いいね。
コングの鼻息とともに、こう、漂ってくる風。ふわーって。最高って思いながら見てた。
うん、いや、まあ、それはね、正しいね。
うん。だって、怪獣映画、4DX で見れるんだったら、4DX で見ようって本当思った。
うん、
あの時に。やっぱ、 アトラクションとしての怪獣映画を楽しんだ。だからあれは、あま、初見ってあれ、4DX にいきなり行くか、一回 2D 見てから 4DX 行くかでまたちょっと体感変わるとは思うんだけど、4DX で見れる環境であれば、4DX で怪獣映画は見るといいなっていうのは、ちょっと思いましたね。
確かにね。それは楽しい。
そうそう。巨大ロボものと怪獣映画は。まあちょっと話ずれましたけれども、はい、裏マックさんの納期が無事に。
まあ、それはもう、置いとこう。
うん。うん、ね、今だけは、8時になるまではちょっと忘れていただいて。
今は。うん、
はい。では、ここからですね、皆様のアンケート、ご回答をちょっとご紹介していこうかなと思っております。では、まず最初でございます。こちら、かすみことぶきさんです。ありがとうございます。かすみことぶきさんをご存知の小ネタ超特急のか、リスナーの方もいると思うんですけど、割と初期の頃も、だから十何年前に、ゲストで、来ていただいた、で、その時は沖縄に住んでらっしゃったんです。もう、今はもう県外に、内地の方にいらっしゃってて、そうそうそう、でもね、毎月欠かさず聞いてくれてるようで、ありがとうございます。で、かすみことぶきさんは、ルパン三世やりたいと。
おお、いいぜ。
体験は違うけど、6年前の大阪オタロード、ストリートフェスというコスプレの祭典がありますね。約15万人が集うフェスにルパンのコスプレで参加して、カメラの視線を浴びた快感が忘れられません。あ、実際にやったんだ。
すごいね。
ねえ。まあでもね、ストリートフェスは本当有名だもんね。
うわ。あ、いいね。
なんか、カメラの放列をね、浴びると、やっぱりね、ちょっとやっぱり、あ、楽しい。コスしてきてよかったっていう。優越がありますよね。確かに。
ルパンか。
そうか、ルパンか。いいですね。で、なんか、ルパンとかになってくると、いつのルパンのコスやってんのかみたいなのでね、その人の、なんか、で、
お、緑ジャケットみたいな。
そうそうそうそう、そう、うん。もうね、そこでわかるっていうね、このね、子さんのね、私たち昭和を生きた人間の、いつの時代のルパンかの判定みたいなのがね、できるっていうのも楽しいかと思いますけれども。うん、はい、続きまして行きましょう。こちら、ラジオネーム、初老騎士さんです。ありがとうございます。そろそろ年齢的に気が熟してきたので、風の谷のナウシカの、シャナ殿下の部下、クロトワをやってみたいなと思いましたが、公式情報によると、クロトワの年齢27歳。
ピチピチだ。
嘘だ。嘘だ。それだと息子の方が年齢が近い。
じゃあ、ミトジー、ミトジ
ー。ね。こうなったら、ナウシカの父親、風の谷の族長をやった方が説得力ありそうということで。そう。でも確かミトジーも、40代前半なんだよね。
結構若いんだよ、実はリトって。そうだよ。
そう。だって、あれだもん、私たちが思ってるより、風の谷のナウシカ全員さ、マイナス15歳から20歳ぐらいだよね、設定年齢。
ああ、そうか。
そうなんですよ。恐ろしいことに。
怖い、怖いな。
ねえ。渋散らかした黒トワが27歳って結構すごいね。もう無言。
でも彼ちょっとルパンっぽいとこあるよね。なんかね。
あ、そうね。そこはあるね。なんかちょっと、ひょうひょうとしてるっていうか、で、自分の上司のさ、クシャナを見てるなんか視点とかもちょっと、ね、なんだっけ、原作、漫画の方の、トクマから出版されてる原作読んでる人は、クロトワがなぜクシャナの配下にいるかが書かれてるんだけど、なんかそれを知ると余計ね、ああ、なるほどね、みたいな、なんか単純に、こう、姫様、こうね、王族の血を引く姫様を守らねば、みたいな単純なスタンスでなかったっていうのがわかるんですけれども。
いや、わかってて置いてるっていうね、タヌキが。
そうそうそう、クシャナもね、そこのところもわかってて、ね、なんか、ね、自分の背後を完全に、背中を完全に預けられる 部下ではないっていうのも分かりつつ、
これ面白いよ。
ね、こう近くに置いてるっていうのが面白いですね。でもそれ考えたらクシャナも年齢めちゃくちゃ若いはずだから、二十歳行くか行かないぐらいじゃない？
うん。30ぐらいじゃねえの。マジで。
ね、違うのよ。だからやっぱりこのね、幼少期から誰一人安心できない、ね、その王家の中に生きてるっていうのがね、こうこう、ちょっと老成したような感じ、精神的に。につながってるのかなっていうのはあるけど、
うん、
でもやっぱりね、字面として黒トワの年齢が27歳は強いね。
うん。うん、参ったな。
ねえ。もう、はぁ、あぁって思う。
族長のジルか、なんていうの、働き者の、あ、姫様って言ってるあの辺の一人。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。結局ね、うん、風の谷からついてきたね、おじいちゃんたち3人組の一人ね。今すぐ名前出てこない。あ、だけど、なんだっけ、荷物を捨てろ、姫様お達者で、って言って、ゆっくりと飛行機がね、こう、低空になっていくっていうあのシーンが、印象的なんですけど、あの人たち全員、実際私たちより年齢設定下ですからね。
わあ困ったな。
なあ、ああ、年齢を重ねるってこういうこと？いやー、でもね、
まあ、だから、うん、
私たちがね、好きだったキャラクターがね、おおよそ全員がね、年齢が下になっていってますからね。もうこれは仕方ない。うん、これは仕方ない。本当に風の谷の属性のジルか、ババ様ぐらいしか年齢上の人いないからね。
うん。
うんナウシカに限って言いますと。ということで、ね、こういうね、字面でね、具体的に数字を見るとね、こうね、ダメージを負うようになった私たち世代でございますが、次行きましょう。次はラジオネームファサさんです。ありがとうございます。コスと言いますか、もう種族を変えなきゃなんですが、アイルーンになりたいです。
お
ー。アイルー可愛すぎる。アイルーンになれるなら、人間に戻れなくてもいいかもと思ったり。ということで。
おお、アイルーか。まあ、猫だね。
アイルーはでも可愛いですもんね。
うん。
あれは、あれを嫌う人はいないよ。
あれずるいよね。もう猫の時点で可愛いしね。
ね、もう造形がさ、愛される造形じゃん。
うん。もうね。
フォルムが。
動きも可愛いんだよ。
もう。あれは愛されるために生まれてきたキャラなので、なりたいっていう気持ちは確かにわかる。うん、もう種族超えられるんだったらね。じゃあ次。はい。
スターウォーズのイウォークじゃダメなんかな。
ね、でもイウォークもそうだよね。私もイウォークにもなりたいではあるんだけれども、ね、実際、沖縄でイウォークやるんだったら、イッチと引き換えじゃないとできない、厚着。
ははは。沖縄でやるんだったらね。
まあね、それ言うんだったらチューバカもできないって話なんですけれども。だから、なんだっけ、私、30超えてから、30超えてからじゃない、うん、もうちょっと上か、36超えてから、
うん、
映画館でかかるスターウォーズの新作の公開初日に、必ずコスプレして、
うん、
スターウォーズ見に行ってるのね。
マジで？あ、そうなんだ。
うん、おお。絶対初日に行ってるんだけれども。
え、何？
ありがとう。私はあれです。違います。私はジェダイの格好で行っておりますよ。
あ、なるほど。
そう、設定的にはユアン・マクレガーの衣装の設定です。
なるほど。
はい。なんですけれども、スター・ウォーズはありがたいことに、今まで、私が見てきた、映画館で実際見たのって、新三部作から以降なんですけれども、ありがたいことに、風切り初日が、だいたい12月なんです。
おー、なるほど。あー。
だから、ありがたい、本当に、コスしやすい。
なるほどね。
うーん。
あれすらいいじゃん。エピソード3のレイヤー姫の。
3は年齢的にやばくね。あれでしょ？そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
ジャマバレて
る。今の宮殿の前に引きずり出された時の、いわゆる、スレイブレイヤーコスだよね。
そうそうそうそう。そうそうそうそう。
そう。あ の、なんかね、ビキニアーマーにちょっと布型されたみたいなやつでしょ私の耳でビキニアーマー許されるのか
いいんじゃないですか。
いや、だし、大体さ、まあ、どこの地方でもそうだと思うんだけれども、スタッフだけさ、公開初日にさ、
うん。
映画館のロビーにマスコミが取材に来るんだよね。もう、滑っていや、モザイクかかないとダメっしょ。
ああ、そっか。
私が今まで、公開初日に沖縄の、いわゆる新聞媒体とか、民放の、ね、地方のなんか夕方のニュースとかに取材されるときは、私が、その、オビワン系のコスだから許されるのであって。あれ、スレイブレアだったら、ディレクターがもうカメラから外せっていう、ちょっとね、禁じて的な感じなので、今まで私がもうこれで、オビワン系のオビコスだけで、全媒体を制覇できたのはオビワンだからこそであって。
制覇したんかい。
もうね、そうそう、だよ、私もう民放全局と新聞紙全紙、オビワンコスで、
すげえな。
乗りましたので。で、沖縄さ、なんて言えばいいのかな、米軍基地の中に、うん、スタッフ公認の、501部隊っていうね、部隊があるんだよね、民間の。このスタッフのトルコの格好をする、団体なんだけど、これ、うんで、スターウォーズに公式に認められてるかっていうと、この部隊の活動は、小児病院とかに行って、うん、その子供の、うん、難病を抱えてる、子供たちのところに慰問に行ったりとか、そういうチャリティーをやってるんだよね。
あ、なるほどね。
まあ、そういうのじゃないと、基本的にスターウォーズって公式からね、団体として公認されないんだけれども、で、なんかこう、例えばその、メイクアウィッシュって言って、その、難病の子供たちに、どういう夢があるか。で、それを実現させてあげたいみたいなところに、すごい協力してるので、うん、まあそういう団体があって、で、これがアメリカを中心に活動してるんだけど、在沖の米軍基地の中にもこれあるのね。その、501部隊の人たちが、もう本当にギャラも発生しないんだけれども、当日、ね、着るのも脱ぐのも大変なトルーパーの衣装で、米軍基地の中にも映画館はあるんだけれども、その、いわゆるね、基地のゲートの外にある、ね、我々と同じ映画館に初日行って、コスして参戦してくれるっていうね、
楽しい
状況があるので、
うん、
なんか、いつだったかな？いつの時だったかな？前回って言ってももう何年か前の12月に、本当に、公開が、金曜日の夜、
うん、
一発目の日本の公開で、うん、全国統一だったんだけど、日本全国で、うん、その時に行って、で、ナチュラルに、オビワンケノービの格好をして、ナチュラルに、うん、ストームトルーパーに囲まれるっていう。徹底上は敵だからね。
いいね。
ドリンク買ってるカウンターでトルーパーにね、絡まれるっていうね。
ヌーって、ヌーって。
そうそうそうそう。面白いことがあったんだけれども。でもなんかそういう、ね、やっぱコスプレで、できる。結局さ、言語は返さないなんかコミュニケーションみたいなのが一瞬あったりとかもあって、何の話からスターウォーズのコスに行ったんだっけ、うん、まあ、とにかく、うん、そういうのがあるから、だから、そうそうそうそう、でもなんかそこだけの一瞬のつながりめっちゃ面白かった。な
んか、これからいい話につながったね。
まあ、でもさ、実際さ、うん、もうスターウォーズファンって3世代ぐらいにまたがってるから、
うん、そうだね。うん。
だから、なんだっけ、そういうさ、外装って言ったらあれだけど、トルーパーやってる人とかだと、うん、中身が5世代の人かがわからないっていうのが面白くって。
そうだね。うん。
ファーストジェネレーションなのか、 セカンドなのか、もうこのね、いわゆるディズニー傘下に入ってから以降の世代にしたのかっていうのが、面を外してみないとわかんないっていうところが結構面白かったりする。
なるほど。
まあそういうところでね、世代間交流がちょっとできてるの面白いなと思って。
面白い。
まあそういう現状でございます。ね、なんか、特になんか、その、501部隊っていうのが、本当ガチのトルーパー勢なので、みんなね、抜かりがないの。
それ手作りなんかね、みんな。
あのね、一応、アメリカとかだと、本当にこれを、作ってショップとして売ることは多分できないはずなので、スター・ウォーズって公式の骨髄賞の販売って確か認められてなかったので、それぞれがそれぞれで、作ってくださる人に個人的にお願いするか、頑張って自作するか。
なるほどね。
で、有名なそのね、作ってくださる方もいるんだけれども、公には、これ、売買は、公式としては認められてない。
なるほど。
だからよく見ると、このトルーパーの人が5人いたとしたら、5人ともちょっとずつ微妙に、細かいところが違う。
あ、多いね。なるほどね。
それもまた味です。それもまた味なんで。まあ、そういうね、まあ沖縄とかね、だと、まあそういうね、スターウォーズ界はそういう現状があるということで。では続いていきましょう。こちらラジオネーム、ホンコレさんです。ありがとうございます。はい、いきなり家族の話しちゃいますけれども、父親がストリートファイターのザンギエフに似てて辛いです。
つれえな。
マジでスーツ着たらそのままザンギエフのコスプレすぎて、あ、スーツ着たザンギエフあるね、確かにね。子供の頃はそれが自慢だったけど、今はちょっと恥ずかしい。彼氏には受けてるからいいかな。
ね、ゴリマッチョだね。ゴリマッチョ系のお父さん。
ゴリマッチョ系のお父さんですね。え、いいじゃん。個人的にやってみたいコスはベヨネッタです。現実的には、無理だけど憧れるということで。待って、ザンギエフ2のお父さんめっちゃいいじゃん。
ザンギエフ2ってなったら、FF7 のバレットできるね。
ああ、できるね。あの二人は、あれだもんね、キャラ造形的には同じふるさとの人だもんね。
そうだね。
ね
いいじゃん。
いやー、お父さん、ザンギエフに似てるってめっちゃいい。
これでもなんか、頼もしい感じがしていい、いいね。
ねえ、しかもなんかね、この投稿者のホンコレさんの彼氏さんにはめっちゃお父さんがザンギエフになのが受けてるっていうのが、最高じゃない？
じゃないですか。
ねえ、彼女のお父さんザンギエフにだったらテンション上がるよね。
ザンギエフにいいね。いや、なんか恥ずかしいとこ一個もないぞ。
ねえ、これあれじゃない。父兄参観にさ、お父さん本当にザンギエフスーツコスで来たらさ、
パンツ一枚。あ、じゃない。
スーツ着てる。そうそう。あれ。男子全員っていうかさ、学校全体の男子のヒーローになるよね。下手したら先生からも。
ブーツ履いて。
そうそうそう。ね、なんか8時過ぎたらね、皆さん、ザンギエフのスーツ着てる姿をご存知ない方は、ザンギエフスーツで検索すると、スーツ着たザンギエフのね、悩ましい姿が出てくるので、皆さんぜひご覧いただきたい。いや、私ゴリマッチョ好きだから、ザンギエフのお父さんとかめっちゃ最高って思う。
いいね。もうなんか、ここにぶら下がりたい、こうやって。
そうそうそう。お父さんに登られるよね、絶対。男子は登りたいよね、お父さんに。ね、マッチョとかね、ちょっと力強さ、垣間見えるお父さん、絶対いいわ、羨ましいわ。いや、話変わるけどさ、うちの父がさ、小学校の時に、父兄参観に来た時に、お父さん限定の参観日だったような印象があるんだけれども、なんかわかんない。お父さん率が多かったのかな？なんかその、保護者を交えて、タックの授業で、あれはドッジボールをやったのかな？やったんだけど、うちのお父さんがさ、こう子供にあんまり手加減するってことを知らない人なのか、大人の威厳を示したかったのか知らないんだけれども、全力で、ドッジボールをして、 ボールを当てられたクラスの男子が泣いたっていう記憶がある。あれちょっとね、小学生ながらうちの親父可愛げねえなっていうか大人げねえなって思いましたよ。
ああ、やっちゃいけない一線を。
ねえ、まあなんかね、和気あいあいとするはずだった先生の目論みが見事に崩壊した瞬間だったね、あれは。
やんちゃなパパだな。
ねえ、まあね、体力だけ有り余ってた人だったのでね、ついてあれでも手書きしてたのかな、もしかして。それだったらそれでちょっとあれだなとは思うんだけれども。なんかね、体力とかが有り余ってるお父さんのね、加減の知らなさ恐ろしいなって思いましたね。
残儀怖いな。
ダンギーフは怖いね。ちょっとさ、そこまでゴリマッチじゃなかったんだけど、まあ、細マッチョだったので、まあまあまあまあ、そういうところのね、思い出をいかね、今、バッていきなり脳内で浮上してしまったんですけれども、ブラマックさんやってみたいコース何ある？
これね、二つあって、この、講師のまんまやって許されるからっていうのと、自分が可愛い女の子だったらやってみたいコスプレと。
あ、両方行こう。両方ちょっと発表してくださいよ。
このままだったら、よく似てるって言われるんだけど、ハリウッド映画スターのジェレミー・レナーってわかる？
あ、わかるよ。
ハートボッカーとか、アベンジャーズのホークアイとか。
あー、わかる。似てんだ、確かにね。似てるな。の時にそのコスでサークルたちだよ。
こう直帰来て、こう。
そうそう。
ホークアイも いけると思うんだよ。
絶対いけるし、めっちゃ素体って言い方よ。素体が似てるから。
そう。ちょっとそれはやっても許されるかなっていうのを思うっていうのがあるんだよね。
ね、あんまメイクとかでね、作り込まなくても全然いけんじゃん。
う
ん、
おもちゃの弓矢買ってきて。
そう。あとはね、ベストとね、シャツ着てればとりあえずいけるので。
そうでね、可愛い女の子だったら、ほんとやってみたいのは、響きユーフォニアムってアニメあんじゃん。この間、短期が終わったやつ。
大好きです。
あれのアスカ先輩。
わか
る。もうね、憧れの人はもうね、最高。アスカ先輩になりたい。アスカ先輩はね、もうこうメガネかけてさ、なんか。
の人さ、あの人さ、あの言葉にさ、こもってるさ、私のこの、なんだっけ、熱いオタク語りしたい気持ちわかるでしょ？
もう、ね、あの人ちょっとスタンスが違うじゃない？メンバーたちともさ、うんうん。あのポジションもかっこいいしさ。で、秘めてる過去もあるしさ。なんかね、憂いがあってね、しかもいい女じゃん。も
ういい女。
そう。だから男の人に惚れるってよりも、女だったら あんな風になりたいと思う。うん。
本当、私、同性としてさ、アスカ先輩みたいな先輩がいたらさ、うん、人生今と違ってたような気がするんだよね。そんぐらいやばい、
うん。やっぱそうか。みんなそうだよね。みんな
第一期の時から、アスカ先輩のスタンスってさ、ちょっとさ、刺さる人には刺さってたじゃん。
なんかすっげえ身勝手に見えるんだけど、うん、この人、なんかあるぞっていう。ね。
あの身勝手さが、単なる、その、ね、十何年生きてきた女子高生の身勝手さじゃないところ。
うん。
なんか奥行きみたいなのを、すごい感じてて。
いや、分かってくると、やっぱり、なんていうの、少女でもあり、なんか、娘でもありさ、さ、うん、彼女なりの苦しみも抱えてるしっていうさ。
そう。だから、環境的に大人にならざるを得なかった部分をめっちゃ秘めてる高校生っていうところがさ。
うん。まあ、レイナもいいんだけど、
うん、
もっとね、大人なところでね、悩んでるところがね、
いいね。
うん。
やりたい。なんだろうね、うん、本当だったらもうちょっと無邪気で言えたら痛かったけど、そういう、うん、ね、無邪気な女子高生でいることを許されなかった先輩っていう。
うん。
うん。先輩にもやっぱさ、いくつかパターンがあるけど、老成せざるを得なかった先輩なんだよね、あの人は。
そう。でね、明らかに部長の器なんだけど、自分はそこに収まっちゃいけないっていうところで、うん、その、引いてるところが、またね、うん、うまいよ、あのキャラクターは。
ねえ。うんもう、アスカ先輩も卒業して後もほんとびっくりでしたね。
なんか、もうなんかね、かっこよかった、相変わらず。
ねえ、もうよかったしさ、まあ、あの、なんだっけ、もう本当に話しちゃうとネタバレになるからあれなんだけれども、私個人的にめっちゃツボだったのは、ソファーに座ってる時のアスカ先輩がノースリーブだったのがやばかったのよ。
ああ、
言ってる意味わかる？
わかる。そうか、あれ、同性から見てもグッとくるか、あれは。
グッとくる。
感じでさ。
そうそうそうそう、こんな感じでさ、もうま、マジでこんな感じでさ、ノースリーブのアスカ先輩がさ、もう、みたいな。変な叫びが出たね、私は。
ふみこも全部ミス化してるようなね。うん、いいんだよ、ね。
こっちが阿弥教官になるの分かっててノースリーブ着せただろうって思った。
なるほど、確かに。
あれは分かってるやつを狙い撃ちしてあの服着せたなって思った。
なるほど。
露出がどうこうじゃないんだよね、あれね。あそこであのノースリーブ着せた意味な、みたいなの。ね、え、なにこの話、私夜の11時半くらいまでしていい話い
もうね、まあまあ、俺のやりたいコスプレはそれでした。
わかる、
うん。
いや、やるか。ノースリーブを。待って、じゃあさ、次のさ、
コミ
ケ、夏のコミケさ、ホークって行くか、アスカ先輩で行くかはさ、ちょっとウラマックさんのツイッターとかで先に告知しとかないと、私が、
うん、
私がアスカ先輩やんの？
俺もやるからさ。
ああ、まあ、髪型近いしな。髪型近いし、私、スワメロネだからいけるかなと思うけど、ノースリーブ許されるかな、この、アラフィフの二の腕アラフィフの二の腕許されるのかな
お腹これ食うのか
ねえ、
うん。
あのサークルの椅子ってさ、ソファーっぽいのに変えていいんだっけ、
うん、あ、いいっすね。
あれソファーだから、ソファー背景だからこそ意味のある、これなこういう感じない
や、
ああ、やりたいではあるけどね。今から二の腕引き締めの運動しなきゃ。
俺はもう、おっさんの時点でもう夢叶わないんで、頼むわ。
頑張る。何の決意表明だよ。何に向けて私決意表明してるの。アスカ、そうだよね。アスカ先輩コスプレするって考えたことなかったけど、幸いにしてズラ買わないでできるんだな、私、アスカ先輩。
できるね。
ねえ。それだけでもアドバンテージあるんだって何のアドバンテージなんだかな。
ユーフォニアムはもうちゃんと思ってね。
ねえ、うん、そう、重いな。あれ、夏にあるんだったらさ、金管楽器、金管って熱くなるから大変じゃない？
うん、確かに。
ねえ、あの中に、保冷剤とか入れてていいんだったら。
リアルだな。
ねえ、もう保冷剤入れないとやれないので、もう金管楽器持てないですよ、本当に。いやー、でも確かに、アスカ先輩は、
いいところでしょ？
やってみてえな、あれな。いい
な
ぁ。私、実はですね、ホンコレさんと同じで、ベヨネッタもね、やってみたいなという気持ちはある。
小道具多いね。
小道具多いし、ただ黒髪に、ま、ロンゲバージョンとベヨネッタ、ショートカットバージョンがあるけど、ロンゲだったら私、地毛でいけるし、メガネっていうところではいけるなっていうのあるんだけれども、いかんせん、ピッ、全身スーツが。
いったよね。
果たして、あるのかっていうところよね。
登場シーンの一連の動きはやってもらわなきゃダメだよ。
あれやるんだったら相当柔軟性が高くなっていうかさ、あれ人類がやれんの？あの登場シーン。
飛んできたりするからね。
飛んできる、飛ぶし、あれ、ヒールの高さが20センチぐらいあんじゃん？
あれは銃なってんだもんね、ヒールがね。
ねえ。履いた時でさ、人類はまっすぐ立てない作りになってると思うよ、多分。あれであの登場のアクションシーンはちょっときついかな。
こういうことになるね。
ねえ。いやいや、まあでもさ、やってるっていうのと、あと経費とかを考えなくていいんだったら、まあ、ちょうど今年やってるので、光る君へのに合わせて十二人とはやりたいよね。
ああ、なるほど。
ね。まあ、ね。なんて言えばいいのかな、こう、奈良とか、京都とかで、ああいう衣装を着せてくれるところが、まあ、ね、有料で、あったりはするから、 やろうと思えばやれるし、衣装は一から自分で揃えるの無理じゃん。
そうだね。
うん、なので、まあ、着せてくれるところがあるから、やろうと思えばやれないこともないっていうのもあるんだけれども。
あれなんでしょ？
え？
動き回れないでしょ？
あれ重いからね。
ここだけ、嘘11家がこの襟だけあって、上だけ羽織って。
そうそうそうそう。あれ全部着るんだったら、あの、すり足で歩く以外の動作は現代人には無理だよね。
無理だろうね。
だし、あの、結局はね、十二人へも本当に何て言えばいいのかな、公務員っていうところの礼服、
うんうん、
警察とかでいうところの礼服扱いで、普段の仕事の時にはあれ着てないから、うん、あれ着て労働はできないからね。
まあそうだね。うん、
なので、うん、まああれは礼服扱いなので、まあまあまあまあ、でもね、国風文化の頂点だったあの服装はやってみたいなと思う部分は確かにありはする。あとね、ちょうどね、ちょっとなんかまたオタク話入っちゃって、ちょっと熱量がおかしくなったらごめんなんだけれども、エルデンの DLC が出た、じゃああれでまたさ、エルデンの熱き魂が私の中に灯火がね、灯ってですよ。まあ、エルデンリングでの中でコスプレするんだったら、そのミケラっていうね、新人、いわゆる紙人であって、なおかつ、性別が固定してないらしいんだわ。
お
少女であれ、あり少年でありみたいな。なんか呪いとして、成長できない呪いのもとに生まれたから、永遠に女の子であり、少年であるみたいな、いう、まあ、で、その時によって性別が変わるのか、人の認識によって性別が変わるのか分かんないんだけれども、これが DLC でやっと姿を実像として出してきたんだけれども、まあこれはね、もう本当に、幼い、すごく可憐な見た目なんだけれども、新人の中でもあれが一番恐ろしいって言われてるキャラで。
いいね。
ね、人をね、人っていうかね、生きてるものを魅了するっていう力があるんだよね。
うん、うん。
だから、同じ、神人、いわゆる新人の相手も、言うこと聞かすことができるんだよ。この魅了で。だから自分の都合よく。
あ、吸血鬼っぽいね。
そうそう、うん、動かすことができるっていうね。で、本人は少年少女のままだから、非力なわけじゃん。だからここで、なんて言えばいいのかな、物理的なバトルが必要であれば、物理的なバトルに強い新人を魅了して使うことができるわけ。
あ、面白いな。
そういうちょっとね、恐ろしい、キャラがいるんですけれども、彼をやって、彼、または彼女をやってみたいっていうのと、あと、エルデンリングの中に、本当に、もう、貴族の出身なんだけれども、ついてきてくれた、その、従僕たちが全員死んじゃってて、で、身一つで、この、狭間の地っていうところ生きていかなきゃいけないキャラクターなんだけど、たまたま才能があって生きていく術を身につけることができたローデリカっていう、
うん、
何にも戦うこともできない、何かにが強いわけでもないんだけれども、この、位牌って言って、まあ、召喚獣みたいな感じかな、
うん、
を、スキルアップすることができるっていう。
うん、
自分のじゃないよ、他者の。
おえー、ど
れか。なんか、私は自分が召喚できるその位牌のキャラクターを強くしたいときには、ローデリカにお願いするしかない。
あ、なるほど。
なので、何にも強くもないし、メンタルもちょっとね、打ちのめされて弱くなってたキャラだったんだけれども、この、自分じゃない人様の、そのバトルの手助けの一助となれるっていうところだけで生きていけるっていう。そのキャラクターが、なかなか強くて、その後、その、自分がここにいる目的を見つけてから、後の真の強さがすごい好きなので、うん、見た目は本当に、普通の、何の特徴もない、服装だし、キャラクター造形。でもなんか、彼女が好きで、っていうところで、ちょっとやってみたいなと思います。続きまして、こちらね、最後までも、ちょっと、走り、
おう。
行かないといけない感じ。まあ、もう1時間、本当長いようで短いな。続いていきましょう。ラジオネーム、ラカントさんです。ありがとうございます。ラムちゃんのコスプレをやりたくて、去年のハロウィン、 手持ちのビキニに虎模様の布をくっつけた自作の衣装でやってみたら、旦那に女子プロかと言われて撃沈しました。女子プロ。ひどい。あとやってみたいのは、ランマ2分の1のアカネとか、可愛いのをやりたいです。高橋留美子先生の漫画キャラってすぐ真似そうできそう、で、真似できそうなのが多いのがいいですよね、ということで。
いいね。
ラムちゃんはね、本当世代をまたがって大人気ですね。またね、この令和のラムちゃんもね、なかなか素敵な感じなので、
うん、
そこでまたやってみたいって思った人もいるんじゃないかな。うん。
なんだよね、高橋留美子。
高橋留美子先生のキャラクターはね、本当に、
うん
う
ん、
もうね、ずーっとずーっとずーっと、コスのね、素材として人気ですよね。
うん。
うん。続きましていきましょう。こちら、ラジオネームリリカさんです。ありがとうございます。コスプレでやってみたいのは、オイランです。
お、オイラン。
昔、映画で土屋アンナちゃんがオイランをやっていたのを見て、これ映画の錯乱だね。
うん。
かっこよくて可愛くて憧れました。タバコは吸えないけど、キセルを持ってかっこよくポーズを決めたい。成人式の着物をオイランにしたいって母親に言ったら怒られて実現できなかったのが心残りです。実現できなかったということは普通に和装で成人式多分お迎えになって写真も撮ったんだろうね。
なるほど。
でもリリカさん、その選択で正解だったと私は思うよ。
うん。
いや、七五三の写真とさ、成人式の写真はさ、
うん、
親御さんのために撮ってるのが半分だと思うよ、私。意味としては。今、大人になったから言うけど、いい歳して気がついたから言うけど、うん、親御さんのためにやってあげた写真だと思うぐらいでちょうどだと思うよ。いや、だってさ、うん、七五三とか成人式ってさ、その瞬間に撮らないと意味ないじゃん。
うん、
七五三の写真5年後に撮ったって意味ないじゃん。成人の写真も二十歳ね、超えてから25とかで撮ったって意味ないけど、オイランのコスの写真は30でも40でも撮れます。
確かに。確かに。
うん。
うん。
そう、もう自腹切ってさ、もう好きなだけ衣装チェンジしてさ、撮ったらええよ、それは。
うん、本当全く同意です、それは。
ね、
うん。
もう納得いくだけカメラマンさんにさ、ショット、もう100ショットも200ショットも撮ってもらえば、ええと思うよ。
成人式はちょっと意味が違うからね。
ねえ、特にね、まあ、男子と女子でも、親御さんの期待するところはちょっと違うのかもしんないね。
うん。
うん。なんだけれども、そこはね、まあね、お母様の意見にのっとって、ね、和装で多分写真も撮られたんでしょうけど、頑張って、リリカさん、今からでも間に合うから、
うん。
自腹でね、ちょっとね、余裕ができたら、オイランコース写真撮ればいいじゃん？
うん、キセル持って、うん。
ね。かっこいいキセルとかもね、今は通販で何本でも買えますので。
うん。
もうね、好きなだけ、オイランコスして、撮って、もう未だに、今でもね、絶対に間に合うと思うので、大丈夫です。
あ、わからなくもないね。かっこいいもんね。
そう。あれはね、かっこよさが、にじみ、出る年齢になってから撮った方が絶対いい。
ね、引きつけるカリスマ的なコスだから、そもそもがね、オイランの格好がね。
うん。
ナンバーワンだからね。
そうそう、うん。あれはなんかね、可愛げじゃないよね。
うん。
かっこよさとか、ね、そこに至るまでのバックボーンみたいな、自分の歩んできた人生の強さみたいなのが、写真から絶対にじみ出ると思うので、うん、絶対大人になってから、撮った方が絶対かっこよくね、収まると思う。
早いかもしれない、まだ。
あれはね、逆に言うと20代じゃない、30代ぐらいから撮った方が、いい写真かもしれない、あれは。なので、リリカさん、もしね、チャレンジできるんであれば、まだね、その情熱が、オイランしてみたいわ、っていう情熱があるんだったらね、そこでぜひ、撮っていただければと思います。ラジオのドラゴンフルーツは赤に限るさんです。ありがとうございます。できるとこは今日も憂鬱。これはアニメになってますね。の、ゆきちです。血のみ後の子猫育児中という言い訳を持ってしまったため、家事がいつにも増しておろそかに。ゆきちのコスプレができれば少しは家事のテンションが上がるのではという願いを込めて、そういえばエミ様片付け上手ですよね。片付けの伝授をいただければ幸いです。ということで、片付けの一番見るところに押し込むです。
続けてね。
はい、ということで時間もないので、もうまとめにさっさと行きたいと思います。次回のアンケートテーマは夏休み10日間あったら何するです。こちら、オンエアですね、8月14日水曜日夜7時からのオンエアで皆様からのご投稿をご紹介したいと思います。ということで相変わらずまとめがバッタバタでございますけれども、本日は、浦幕さんをゲストにお迎えいたしました。ということで次回8月14日夜7時にお会いしましょう。お届けしたのはエイミーと
浦幕でした。
それでは皆さんさようなら。毎回バタバタでごめんやで。